厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
この番組は中小企業改革再生プロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りいたします。
こんにちは、真野明です。
こんにちは、アシスタントのすみです。
よく言えました。
はい、ありがとうございます。合格いただけた。
うちのアシスタント初じゃねえかな。やった
ーやったー、嬉しい、ありがとうございます。
お前ら頼むよ、本当に。
この本番前まではですね、もうプレッシャーをすごいかけられてました。
当たり前じゃねえかよ、頼むよ。
過ぎなんだよと。はい。ありがとうございます。今日こんな感じでね。
あ、よかったね。はい、なんかね、やっとできましたね。
できました。
はい、はい、ということでちょっとね、はい、雨模様、少し雨が上がってきたかな。
上がってきましたね。
はい、どうかですけども、
はい、
この後は福岡国際マラソンがですね、スタートもう切ったのかな、12時ジャストだからね。
もうちょっとかな。
もうちょっと、
もうちょっと、
はい、はい、もうちょっとね、
はい、
ということで、道路上はかなり混んでますので、皆様ご注意ください。
そうですね、ご注意ください。
で、移動はですね、なるべく電車の方がいいんですよね。ね、マック。
そうですね、はい。
いきなり振られた、はい、
すごいですよ、皆さんね、映像見ていただいてね、
はいはい、そうですね、はい、ということで、はい、今日はですね、
今日は
覆面銀行戦士バンカーマック、いよいよですね、
はい、
スタジオ生登場でございます。
生登場、
イエイ
イエイ、ようこそ。
どうも皆さん、こんにちは。
こんにちは、
マックでございます。
マックはですね、あれ2月だっけ、
はい、
電話でね、中継で出てもらいましたけれども、
はい、
いよいよですね、2月かで、2月から10ヶ月経って、この12月師走押し迫ってバンカーマックがいよいよ生登場ということになりました。で、本日はですね、
はい、
もうお一方ですね、はい、ミスターまちづくりといえばこの方です。花村義信さんです。
よろしくお願いします。
ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
2度目ましてですね。
はい、2度目ましてでございます。
今日はガバメントクラウドファウンディングでいいですか。
はい、結構でございます。
はい、と、はい、ことでの案件をですね、はい、ご紹介ということになりますので、皆様よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も元気に、
元気に、
はい、いきますよ。
いきましょう。
雄大は、
雄大も元気です。
はい。ということでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
それだ、リーダーズトークのコーナーです。前半でございます。バンカーマックさん、
はい、
自己紹介をお願いしようかな。紹介こちらからできないので、
はい、
なぜバンカーマックなのか。別に九州プロレスじゃないですからね。
はい。
覆面銀行戦士バンカーマックさんに自己紹介も兼ねて、もうこのまま10分間いきましょうかね。
そうですね、はい、お願いいたします、
は
い
は
い。
マイヒストリーということで、今現在のお仕事は、
はい、まあ金融機関に勤めておりまして、まあ、各地で、いろんな経営者の話を聞いて、融資をしたり、審査をするっていうような仕事をしています。
ちなみに覆面かぶりながらやってるわけじゃないよね。
そうですね。
逆に捕まっちゃいます。スタッフなのにみたいな。
はい、はい、ということで、まあ、某ですね、金融機関で活躍しておりますバンカーマックさんの、マイヒストリーをですね、確認していきたいと思います。お生まれはどちらなんでしょうかね。
愛知県ですね。
愛知県、
うん、まあ、愛知県っていうとイコールなんか名古屋とかイコールトヨタって言われてるんですけど、
うん、
まあまあ、必ずしも人がそこにだけ住んでるわけではなくて、
うん、
愛知県って山のように町がたくさんありまして、
はい、
まあね、豊橋だとか岡崎だとか犬山だとか、うん、まあ車以外にもいろんな産業が盛んなところがたくさんありますけど、まあ、私が まれたのはどちらかというと、まあ、そっちの方じゃなくてもう三重県寄りの方ですね。海抜が0メートル地帯っていうところで、
はい、
0メートルないっていうことなんですよね。想像つきますかね。あの堤防が海になかったら、はい、町が全部水没しているっていう意味ですね。
お
うん、想像つきます。盆地で壁で水がこう、うん、せき止められてると、うん、いうことですかね、
はい。
う
ん、
で、すごい。
昔あの昭和34年に伊勢湾台風ってあったんですけど、はい、あのその時には、はい、あの町が全部水没して、
お、
はい、自分 の、 あの身内なんかだと、はい、あの学校に通うことができないので、戦争でもないのに疎開をしたとかですねそういう話を聞いたりだとか、
うん、赤い衝撃ですね、
うんうんうん、
知ってます？赤い衝撃知ってますか？知らないね。知ってますか？知らないですね、はい、山口百恵のドラマで伊勢湾台風のドラマありますけど、
うん、
はい、知らないよね。
知らないですね。はい、リアル体験談をよく聞かさせられてたんで、
うん、ね、そうなんですね、うん、
というようなところで育ちました。
なるほど、うん、そもそもご実家は何屋さんなんですか？
実家はですね、寺なんですよ。
お寺なんですね、はい、
で
寺なのに金貸しになってしまったわけですね。
そうそうそう、あの普通 の、 あの、はい、お寺っていうのは、うん、あのこう檀家さんがあって、うん、まあ、そこにお勤めに行くことで、うん、まあ、いくらかいただいて、まあ、それが、まあ、普通の中小企業でいう売り上げになるわけなんですけど、
はい、
あのうちはそのもともと檀家さんが少なくてというかほぼなくて、
うん、
まあ、それで飯を食うことができないので、うん、親父もおじいちゃんもあの普通にサラリーマンをしてですね、はい、で、お寺をお守りしてきたっていうタイプの寺なんです。
おお、素晴らしい、
うん、で全国いろいろ回ってるとそういうタイプの寺ってちょこちょこあって、
うん、
まあ例えば別府、大分のちょこっと住んでたことあったんですけど、別府なんかだとそういうタイプの寺ですごく面白いところがあって、大分ってあの工業地帯で、新日鉄とかいろいろありますよね。でなんか旦那さんがそういうところに勤めていて、で、でまあ、同じように檀家さんが少ないんでお寺はお守りしてるだけ で、
はい、
でしかも別府なんで寺の中に温泉が湧いてるっていう、そういうすごい寺があったんですよ。
す
そこ一回温泉入らせてもらったんですけど、
はい、
金の中に温泉が湧いてるわけじゃないですね。
ではないですね、はいはい、
よかったよかった、
うん、だから上には上がいるなと思って、超複合経営の寺があるんだなと思ってですね。
そうですよね、あ、温泉地帯としても、うん、こう皆さんが入れるようになってるってことですか？
そういうことですね。
家族風呂ではなくて、
はい、あの一般人が普通に行って入れてくださいって言って入れるという、
へえ、
ちゃんとあの温泉のガイドブックにも載ってるようなところなんですけど
これお寺さん、
まあ、でも別府の場合は温泉にこう入れるんだけども、うん、ご実家の場合は伊勢湾台風で水浸しになっちゃったってことですね。
はい、そうですね、はい、別に何も入れないですね、は
い、水違い、はい、水違いですね、
は
い。
最近のなんか実家の悩みは、たまになんかお供えしてあるまんじゅうが消えることらしいです。
さあ何なんですかそれは。
鳥とかじゃなくて、は
い、いやでもそうかもしれないんですよ。なんかが持って行ってんのか、おばあちゃんがなんか断らずになんか ちょっとボケかかってるんで勝手に持って行ってんのか、それかリアルな泥棒が来てるのかって、まあどれか分かんないんですよね。
まあ狐とかが来てるんじゃないかな。
うん、
で、そのお寺、はい、で、はい、まあ、実態はその反応反 X じゃないけど、はい、反テラ反 X みたいなもんですよね。
そう、そういうことですね。はい、うん、でそのお寺のそのルーツっていうのはたどるとですね、もともとおじいちゃんが、まあ、始めたっていうか、はい、お寺に起業ってないんですけど、
ほうほう、
まあ大体寺ってその始めようと思って寺を始めますって人ってそうそういなくて、
まあ、宗教法人を新たにってなかなか、
うん、設立するのはなかなか難しいので、ね、てか僕も要件知らないぐらいですけど、
うん、今笑ってるのはですね、はい、ちょっと志野さん伝えて、今私たちが笑った理由、
いやいや、マックが喋ってそのマスクが苦しくなってきたんで
苦しくなってきて、そうそうそう、鼻を出しちゃったみたいな、
呼吸が
今のお見せしたかったですね、うん、皆様にね、
もういかに口呼吸が危険かってこと、うん
で、はい、でおじいちゃんはですね、
はい、
おじいちゃんってね、父方のおじいちゃんですね、
はい、
もともと農家の子供として大正時代に生まれました、
うん、
で当時って子供が言われたら1人とか2人じゃなくて、うん、何人もたくさんいますよね、
うん、
で育てるのが大変なんでって言って外に出されるっていうのは、まあ、昔はそんなに珍しくはなかった時代だと思うんですけど、うん、まあ、うちのおじいちゃんもそういうのでですね、小学校4年か5年の時に あのお寺に預けられまして、うん、でそこからその他の兄弟とは分かれて育っていくわけなんですね、うん、で、そのおじいちゃんが、預けられたお寺っていうのがその、まあ、今のうちの、その近くにある寺なわけなんですけど、うん、でそこで、育ってで学校行ってですね、うん、でまあ、京都のお寺で修行を積んだりとかしてですね、でそうこうしているうちに大正初期の生まれなんで、あのつまりどういうことになるかというと戦争に巻き込まれるわけですよね。で昭和12年に徴兵されてですね、で、中国の方に行くんですけど、まあ、その時に、起きた一大事っていうのはですね、昭和17年の3月25日の明け方にですね、まあ、ちょっとした、戦いがありましてですね、心臓の横を鉄砲が貫通したという
弾丸がね、
弾丸がですね、はい、
心臓に当たってなくて、その横って
ことだよね、はい、すぐ横だったみたいですね、で、その時に、今日ちょっとその自伝を持ってきてるんですけど、
すごい
歴史が
こういうものがあるんですけどね、
歴史がなんかもう息ついてます
ね、すごいんですよ、この戦争の戦争の時に、なんか初期係やってたみたいで、
議事録だろうね、
はい、でただそれは引き上げをする時に全部焼却処分をさせられたので、存在しないそうなんですけど、
よく守り抜いて
それをですね、はい、復元したんですよ、その日本に戻ってきて、その記憶がはっきりしてるうちにザーッともう一回書いたと、
あ、記憶で、
はい、記憶で復元をして、
すごい、
でさらにそれを古希ですね、これ70歳になった時にさらにもうちょっと清書し直したっていうのが今私の手元にあるんですけど、
それ広めたい、
これがまあ、私のそのまあいろいろ、まあいろんなことを人生ありますけど、こう支える元になっているものですね、
なるほど、
この自伝の19ページにすごいこと書いてあるんですよね、右胸部に、貫通銃創を受けてっていうのがあってですね、場所まできちんと書いてあるんですね、中華民国広東省南海県で、あと読めない漢字がつらつらって書いてあって、どこそこの堤防の北側付近とか言って、これ中国に詳しい人だったら場所特定できるんじゃないかっていうぐらい書き方がしてあるんですけどね、で時間が午前3時25分って、で、まあ、その時の、受けた衝撃っていうのがですね、まあ、今でいうそのお寺 の、 鐘をつく棒がありますよね、あれを、いくつも束にして、でそれを一気に自分に向けて当たってきたみたいな、そういうことを、そういう感覚を形容してあるんですけど、
そ
ういう
のってそれはすごいな、
まさに経験した人じゃないと分かんないようなものなんだろうなと、で私はこのシーンの話を、まあ、うちおじいちゃんおばあちゃん同居してましたんで、子供の頃に何回も同じ話を聞くわけですよね、この場面の話っていうのは特にもう何十回も聞いていて、であともう一つあるのが、その昭和21年にその戦地から戻ってきてるわけなんですけど、その戻る時の引き上げの話っていうのが、これはまた同じくらい何回も聞いててですね、でうちのおじいちゃんはその中国から浦賀の方に、浦賀って神奈川県 の、 東京湾の入り口ですけど、そっちに引き上げてきてるんですけど、その時引き上げ船が、まあ、こう中国から日本戻ってきて、で すぐ上陸できるようなはずだったのが、船の中で疫病が流行ってしまって、そうするとその船に乗ってる人は疫病を日本に持ち込むリスクがあるから、その一定期間、2週間とか1ヶ月とか、海上で日本の近くにまで来てないで停泊させられて上陸できないようになっちゃうんですよね、そのシーンの苦しさっていうのもよく聞いたりだとか、
エボラ出血熱状態です
ね、そういうことですね、だから、ここ福岡なんで、まあ、福岡も引き上げの場所の一つだったんですよ、はいはいはい、名津っていうところに、その引き上げの、まあ、石碑かなんかありますけど、で、博多駅の近くの祇園っていうところに、何でしたっけ、正福寺っていうお寺かなんかあると思うんですけど、そこで、引き上げ者をこうお世話してたっていうような場所があったりとか、二日市の方だとそういう、まあ、そういう引き上げの途中で妊娠させられてしまった女性をこうかくまって、治療を施したっていう保養所の跡とかありますけど、なかなかそういうところって歴史的にこう、記憶がこう なかなか語り継がれないところなんですけど、なんか僕はそういう結構リアルな話を普通に晩飯食いながら育ったっていうかですね、
なかなか貴重ですよね、こう語らない方が多い中で語りたくないっていう方がいいかな、
そうですね、まあそうですね、
語ってくださるおじい様がいるっていうのはどう思います、しのさん。
この話だけ聞いたら、あのとても30歳そこそことは思えないね。
あ、僕がですか。
そうそうそう、どう考えても60か70か
でしょ。そうですね、だって普通に小学校1年とか2年で晩飯でとんかつ食いながらそういう話聞くわけですからね、なんかすごい時代ですよね、そういう、なんか今の子供が、まあ、そういうのは味わえてなくて、まあ、そういうのはお話を聞けた最後の数年の世代なんじゃないかなと思うんですよね、
僕らもあの東京でね、以前あの小野田さんを、
小野田博夫ですね、
をその呼んで講演会やろうって、だいぶ苦労して、もう話がもうわけがわからなくなるっていう、もうご高齢なんでね、でまあ最後の最後の最後もね、の状態でまあやってきた覚えがありますけども、まあ、伝えなきゃダメですね、その辺はね。
小野田さんみたいな仲間であの横井翔一さんって言ってたじゃないですか、あの人はあのうち近くなんですよ。
なんか一塊になってますそこらね、でまあそんなルーツを持ってるバンカーマックですけども、それからまあ、その、もし何ミリか、何ミリかその弾丸がこう中心に寄っていたら、まあ生まれてないってことですね。
そういうことですね。もうその昭和17年の3月で人生終わってるわけですからね、マック家の人生が、
マック家の人生が、まあだから一族がそこで立たれるってことですね。
そういうことですね、
それが、まあ、それから数十年経って、でマックが生まれたのは、いくつ、昭和なんですか。
まあ、昭和2桁の終わりぐらいですね、ざくっと言います
と、なんか古いのか新しいのか分かんないな、は
い、いろいろありますからね、は
い、たださっき控え室で分かったのは、先ほどあの読み上げていただいてたスンミさんと私が同い年だっていう衝撃の事実ですね。
年上だと思ってて、私
70ぐらいかと思ったんじゃないの。
ねえマック、
はい、
こんな感じでね、はい、びっくり。
で、まあ、愛知県生まれましたよと、
はいはい、
で、でまあ、実家お寺だし、で学生時代を経て、でどうやら愛知県ではなくて山口県にいたんですね。
あ、そうですね、
はい、なんで山口県にいたんですか。
僕おバカだったんで、なんかまともな大学に入れてもらえなかったんですよ。実家の近くで本当は通いたかったんですけど、なかなかこう大学受験ってきつくってですね、ちゃんと勉強してたんですけど、なかなかご縁がなくて、でたまたま入った大学が山口県の方のまあ、公立大学で、
公立大学で、
はい、
最近よく聞くのはこの大学が、
はい、下関市立大学っていうところですけどね、はい、
4年生ですね、
4年生ですね、はいはい、
でそこ卒業して、はい、まあ、あの卒業するまでの間は、まあ、楽しく山口ライフを暮らして、
はいはい、
で銀行に入ったと、はいはい、いうことですね。でその大学にはなかなか入れてもらえなかったけど、銀行よく入れてもらいましたね、
はい、そうですね、なんか、まあ、まぐれあたりみたいなもんですね、
はい、その伝え方、はい、
で最初の赴任地が、
はい、あの南の方の鹿児島で、
鹿児島、
はい、楽しかったですね。いやただあの、まあ、仕事はいろいろきつかったですけど、あのフードがすごい好きで、こういう歴史好きなので、まあ、いろんなそういう、ね、あの戦争だけに限らず、まあ、いろんな近代化の遺産があったりだとか、で島もたくさんあって、そういうところを行ったりして、そういう島の違いだとか、
離島のね、
まあ、この番組のメンバーともいろんなとこ行きましたけど、新野さんとは甑島行ったりもしましたけど、
あ、行きましたね、
そういうところも、その時にいた、まあ、人のつながりのおかげで、今でもこうつながってたりとかですね。
甑島行きました。あと姫島行きましたね。
行きましたね。
あとどんなとこ行きました。僕とじゃなくて、
はい、
自分が行った。
あ、好きな島っていう感じですかね。僕奄美大島かなり好きで、奄美大島って大きさはかなりでかいんですよ。もう端から端まで車で3時間ぐらいかかるような結構でかい島なんですけど、お酒で言うと分かりやすいのはレントっていう黒糖焼酎ありますよね。 あれはとってもいい酒で、奄美大島の西海岸のひっそりとした宇検村っていうところで作ってるんですけど、まあ、結構僕も好きなお酒の一つなんですけど、音響熟成って言ってこうオーケストラをこう、お酒に聞かせながらこう熟成させるっていうような作り方して、
なるほどね、
まあ、なんか僕が思うにはそれ以上になんかその街のひっそり感がいい酒作ってるんじゃないかなと思うんで本当にこうなんかゆったりとした
波動じゃないよと、街の街のね、なるほど、はい、ということですね、
はい、
この後インフォメーションのコーナー挟みまして、引き続き各地の魅力、そしてバックの魅力に迫りたいと思います、
はい、You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
リーダーズトーク後半戦になります。
違うよ、違う違う
前半、
違う違う、これリーダーズトークで、こちらインフォメーション
インフォメーションのコーナーになります。失礼いたしました。引き続き先ほど前頭でご紹介させていただいた花村芳信さんにご登場いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
花村さん、
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりしております。
千年寮を守れと、はい、いうことで、長崎県松浦市青島、
はい、
戦ってますね。
そうですね、まあ、この案件実は新野さんにもご支援いただいている件なんですけれども、
はい、
長崎の伊万里湾という海に浮かぶ島230人ぐらいの方がまだ暮らしていらっしゃるんですけれども、
はい、
1000年以上漁を続けているという状況において、まあ、いろんな課題に揉まれながらもですね、皆さん立ち上がって自分たちの漁業を日本に届けていくという取り組みを今しているという状況です。
普通の漁っていうのは、はい、昔から、まあ、昔ながらの漁を続けながらも進化しますよね、
はい、
だんだんだんだん大量にねお魚を取る流れに、で船が、船を買い、船の技術が上がり、で大量にこう、ね、網で仕掛けてみたいになりますけど、どうやら青島だけは違うようですね。
そうですね、先ほどマックさんのお話をこう重ねながら聞いてたんですけども、青島でもやはり戦争に行った方々がいらっしゃって、で戻ってこられてもその大量、まあ今でいう大量生産的なものではなくて、定置網といって朝4時50分から海に出て、で網を張ったものを束ねてお魚をあげるとか、あるいは刺し網っていう、まあ、同じような網漁であったり、あるいは釣り漁というですね、まあ、昔ながらの漁を続けていらっしゃる方が非常に多いというのは特徴的だと思います。
ということはその大体ね、コンビニの弁当って、うん、そもそもですね3分の2は廃棄処分が、計算済みなんですね、うん、で金額も設定されていると、うんうん、と同じようにお魚もまあ取ったらそこに入り込むわけですから、うんうん、捨てられるわけですよね。で青島だけはその廃棄処分をするというこの今の社会のこうメカニズムからすると全く違う方向でやってるように感じられるんですけど、
う
ん、
そうですね、例えばその青島の島の中でも加工品を作っているんですけども、一つ代表的なのにかまぼこがあるんですね。で、うん、かまぼこなんていうのも弁当と同じで賞味期限をまあ半年1年持たせるためにいろんな添加物を入れるんですが、青島のこだわりとしては朝取れた魚しか使わない、
うん、
でなおかつびっくり、その裏の表示見ていただければ分かるんですけど、原料は魚と塩のみと。
うわ素晴らしい。
こういうかまぼこを探すのになかなか難しいんですけど、これがですねお一人の女性が1日篠さんかまぼこを何個作れるかというと35個から40個ぐらいしか作れないです。
うわ、
そもそもその単価いくらですかって話ですよね。
内緒です。
で僕もね、食べました。
ありがとうございます。
まあ、めちゃめちゃうまいです。めちゃめちゃうまいんですけど、これね、かまぼこって言ったらなかなか伝わらないかなっていう気がします。かまぼこっていうと、いわゆる、まあ、うどんにね、ぺらっと入ってる、ピンク、薄ピンクのね、がこう、側があって、白ってね、イメージありますけど、そうじゃないんですよ。なんと言ったらいいのかな。つみれを揚げてるような、
そうですね、そうですね、もう新鮮なフレッシュな魚をその場でさばいて、もう篠さんおっしゃるようにもう爪をそのままですね、食べれるような、
あれ開けてます、それ茹でてます、
あれはですね湯がいてますね、
湯がいてますか、じゃあ油入ってないんですね、
入ってないですね、
まあね深いんですよ味が、で骨がちょっとね小骨があるぐらいのなんかこう香りがするというか、なんかこうね生々しいというか、
そうですね、
いい意味でね、
はい、美味しそう、
あのそのままおでんに入れると、これ東京とかの皆さんあの絶対あの売れますよ、東京あれ福岡か、こわおでんにぜひですね、
はい、
もうあの松浦のあれは道の駅なのかな、あそこ行って、
そうですね、
買ってあのガバッと1個あの食べましたんであれなんかコンビニでハンバーガーなんかでコンビニでこうやってもいいんじゃないかな、
いいと思いますね、はい、
あのスパムみたいな
感じですね、丸かじりで、
はいはいはいはい、でそんな青島が今回どうもその千年漁を守ろうということで、この地域を守るための
はい
アクションですね、
はい、
どんなことにチャレンジしてるんでしょう、
はい、島の皆さんで、一般社団法人という器を作ってですね、で島の皆さんが集まって、お魚を束ねて自分たちで、福岡に運んで飲食店さんに届けるとかいう形で、今まで、組合さんとか市場さんとかに全くお願いしていた部分の一部をですね、自分たちで立って自分たちでチャレンジしていくという動きを進めていらっしゃいます。でこれはあの、まあ、漁業もそうですけど農業もそうで、産地の方々がみんなで力を合わせながら直接食べていただける方に届けるという動きは日本でパラパラ出てきてはいるんですけれども、青島の取り組みは漁業の業界の中でも、他にない取り組みになっているんじゃないかなというふうに感じています。
大体ね、まあ、僕らコンサル業ですけども頼まれていったら競争戦略ですよ、近隣の、ね、ライバルといかにすれば生き残れるのかということで差別化戦略をこう取っていきますけども、すると生きるか死ぬかになるんですよね、うん、それを共同してやっていきましょうと、これが青島の取り組みでしょうかね。
全くあの篠さんがおっしゃっていただいた通りだと思うんです。でさらにその食べ手と作り手とか届け手と買い手っていう関係ではなくてですね、お互いにつながっていくっていうチャレンジになっていくと思うんですね。ここがあのまだまあこれからのチャレンジなんですけれども、新しい日本の産地とその町で暮らす方々との関わり方の一つを作っていけるんじゃないかなというふうに楽しみに感じています。
あの TPP もね、あの今回のトランプ大統領が、まあ、確定ということになって、
はい、
で TPP もその入らないよやらないよというふうになると、まあ、言われてました産地の表示が、このまま継続されるんじゃないかと、するとますますですね、その心配消えますんで、産地の青島という名前を出しながらですね、ブランディングが仕掛けられるんじゃないかと思うんですね。で今日はその、青島からですね、この事業を進めるにあたってやっぱり資金が必要であるということで、その資金集めをですね、ガバメントクラウドファウンディングという方法を使ってチャレンジ中ですけども、そもそもですねクラウドファンディングがだいぶ長売れてきましたが、ガバメントがつくと一体何なのかということですね。
そうなんですよ、うん、
ありがとうございます。皆さんにあのふるさと納税をですね、活用された方もおられると思うんですね。近年あのふるさと納税に寄付をすればそのご当地の産品を返礼品としていただきつつ、なおかつその島町でですね、有効に活用いただける、さらに寄付された方は所得税等から一部控除いただけるという取り組みがあるんですけれども、その取り組みとほぼほぼ一緒です。ただ目的はその返礼品をどれにしようかなというよりは、どんな事業に寄付金を寄せようかなということで、事業の内容を選んでいただくというものの中に青島のプロジェクトも加わらせていただいているというものです。
これあのどこでですねこのプロジェクトを確認することができますか。
ありがとうございます。あのインターネットを使ってらっしゃる方は、検索の中でガバメントクラウドファンディングスペースを押していただいて、青島と入れていただければ出てきます。青島は、ブルーですね、青いにアイランドの島ですね。
宮崎とも同じあの青島同じ字ですね。
そうですそうです、はい。
でもちろんあのフェイスブックで青島のフェイスブック出てますよね。
そうですね。
で青島のフェイスブックをたどり着くことができれば、そこで情報発信してますので、そこから、そのサイトに飛んで、で申し込んでエントリーをして で1人でこういくらか入れればいいんですか。
そうですね、申し込み画面の中で寄付をするというボタンがありますので、それを押していただけると、あとはもうその画面にご案内が出てますので、その通りに対応いただければ大丈夫です。
なるほど。
まあ、あるいは長崎県の松浦市さんの方に直接お電話でお問い合わせいただいても、ご案内いただけると思います。
なるほど。で、まあ、仮にですね、資金を、入れましたよとすると、返礼品ですかね、
はい、
あ、これ素晴らしい返礼品が待ってるというふうにお聞きしてますが。
そうですね、ありがとうございます。青島の漁師の皆さんが取ったり育てているお魚を、加工してしゃぶしゃぶ用の形でフグをお届けしたり。
フグ、
はい、
これからの時期またいいですね。
はい、はい、あるいは先ほどお話がありましたかまぼこのセットがあったりという形で、はい、うん、青島を感じていただける返礼品の方もご準備いただいてます。
いや、これね、やるしかないでしょ。
あの貴重な35個ですよね、かまぼこね。
そうなんです。
一人の女性が35個しか作れないものを。
わお。でそれを5個ぐらい入ってるんですかね。3個ぐらいですか。
7人分しかなくなっちゃうじゃん。
一番多いのは11本セット
って。おー。でそのおばちゃんの1日のうちの3分の1がこの魂がこもった11本が来るわけですね。
まさしくそうです。これはもうぜひ食べてほしい。
それすごい、はい、そしてお姉さんが作ってくださってるかも分かんないからですね、
はい、お姉さんじゃないんだけどね
内緒です青島に来ていただけると港のすぐ近くにございますんで。
そうですか、
はい、
どうやら先ほど出たあのバンカーマークは19個の島を渡ってるらしいんで、20個目はぜひ青島に、
ね、
もちろん行ってみたいですね。
あ、は
い、
あ、おお、戻ってきた、
戻ってきた
お願いします。
はい、ということで宣伝料を守ろうということで、ガバメントクラウドファンディングですね、はい、の情報でした。花村義信さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
ここがあの後半なんだよ。
あ、リーダーズトーク後半戦いきますよ。
おいおい、しっかりしてくれよ。
さらっと流そうと思ってた。
入り口うまくいったらさ、後半ズタボロやね、やっぱりね。
はい、おかえりなさい、マックさん。
はい、マークが戻ってきました。
はい、
はい、はい。一服してきましたか。
はい、ちょっと
息苦しい。
さっきとテンションが全然違っちゃって、どうしたんだろう、はい、なんか戦ってきたのかしら。向こうで
基本デブなんで、あの、ね、だけどいつも階段を 3回以上上がるとこう、はい、なんか一仕事したっていう感じになるわけですけど、
それってやっぱね、デブだけじゃなくてやっぱ心臓弱いよね。
大変、ちょっとずつレイト落としてって、
はい、でこうマスクマンの苦しさも分かるでしょ、なんか。
なんかあの遊園地とかであの被り物してる人、僕やったことなかったんで、なんかわかりますね。
あの、はい、あのこのマスク今日使い切っていいんで、最後の最後全部破っちゃった、は
い、じゃあマスクの意味がないみたいな。
一応顔隠してやってますんで、はい、はい、後半戦はですね、含め拮抗戦士、はい、バンカーマックに引き続きお聞きしたいと思います。マックはあの鹿児島に先にこう赴任しました、はい、ということで鹿児島からその後どの辺にこう回ってい
くんですか。その後大分に行ってですね、うん、で新野さんと出会うと、
うん、大分が出会いの場だったんですね、
はいはい、大分が出会いの場だったんですよ、まあ、その時に新野さんが、まあ、東京からあの大分にあの住まいを移されて、で、その時に、出会ってですね、で、大分であの自分戦略デザイン大学っていうですね、あの、うん、そういうあの若い、まあ、どちらかというと若手向けの、 あの企業塾っていうかですね、うん、まあ、企業だけではないんですけど、あのそういったビジネスを学ぶ、塾をですね、月に1回こうあの、まあ、何か の、 あの大学の先生とかですね、新野さん の、 あの知り合いの方とか一緒にやっててですね、で、そういう場を、大分で、やってたのが3年前4年前ぐらいですね、はい、一緒にやってました。でその後また、別の場所に転勤して、まあ、今大分じゃないところに住んでるんですけど、
そこは言っても大丈夫、
あそこ言わない方がいいですね、いいです、はい、
マック最も秘密な部分はそこなんですね、
はい、最も秘密な部分ですね、はい、
そうか、はい、今日の、まあ、まあ、マスクのカラーがね、物語っては、ね、物語っては言うんですけどね、は
い、まあ、言ったところでこう福岡のためにならない地名ですからね、はい、 僕福岡好きなんで、はい、別に福岡じゃないところの宣伝をここでしたって意味ないんで、
なるほど、
はい、で今住んでるところに思い入れ別にないので、
思い入れがそもそもあるの、はい、どこの県なの？
大分と、やっぱ鹿児島ですね、
うん、大分鹿児島、
はい、まあ、鹿児島やっぱ自分を育ててくれたっていう場所で、大分は新野さんと出会ったっていう場所で、
ありがとうございます、
愛がすごい、
ずば抜けて大好きですね。
山口もでも大好きでしょ？
あ、もう好きですね、はい、それはあの僕の人生の行き場がなかった大学というのを拾ってくれたっていうところの感謝がすごくてですね
大きいですね、はい、
はい、今週の一番端にね、
はい、
そこから未来が開けたっていうね、
はいはい、だからな、名古屋の、名古屋というか愛知県の出身で下関の大学行くって、なんかあれですよ、このテーブルの上で消しゴムの寸止めゲームやってるみたいなもんですよ、なんか。そういう感覚で行くんですけど、そういう感覚で行ったところで、あの現地の人はそういう感覚じゃないから、なんかそれそれでなんかこう ね、あのなんか感度が合わなくて大変でしたけど、
もうちょっと南に来ちゃうと、はい、APU ってのがあって、はい、APU となれば全国から来てるから、ね、
そうそうそうそうそうなんですよ、
ね、まあ、全世界から来てるからね、
なんかウェルカムな感じなんですけど、
そう、うん、でもそんな中、どうですか、各県の事情というのはどうなんですか、
はいはい、
あの一バンカーとして、うんうんうん、傾向は違うでしょ、
うんうんうん、
で僕らほらこの番組を通して地方を元気にしようってことでやってるんだけども、はい、大分鹿児島山口、うんうん、ここら辺やっぱり福岡は、はい、そもそも商売の街ですから、はい、景気がいいですよね、はい、
しかもセンスもずば抜けていい人ばっかり揃ってますからね、うん、
それがのセンスもいやいやですね、まあね、はい、山口大分鹿児島っていうのはどうすればね、はい、これらの地域が元気になれるのかなっていうところを、うんうん、銀行員の 目からしてどうなんですかね、うんうんうん、
あのまあ、まず鹿児島はなんか僕がどうこう心配するような場所じゃないんですよ。もうあの鹿児島ってなんかさすが端っこなだけあって、なんか地元の人たちのつながりっていうのがすごく濃くって、で、もう外の人が適当に入り込んでなんか一緒に何かやろうなんてことはできないんですよね、うんうんうん、もう一緒に入り込んで、もう心の内側までしっかり入り込んでから一緒に何かをさせていただくっていうスタンスじゃないと、こうまず鹿児島出身じゃないっていうところできついですし、その次に九州出身じゃないっていうところで、まずちょっと、冷たい目で見られますので、それでその上で何か一緒にやりたいことがあるんであればきちんと下手に出て、なんか丁寧に人間関係を作ってからいろいろさせていただくというふうにしないといけないなっていうのを気づいた場所でした、ね、
五十教育の、ね、歴史がずっと長くて、ね、鹿児島のね、
特に鹿児島本土の方は難しいんで、うんうん、逆に離島行ってしまえば、うんうん、そういう鹿児島本土の意識みたいなのがないので、うんうん、逆に離島の人の方が接しやすいんですよね、僕なんかだと、うんうんうん、好きな島、鹿児島の好きな島上位3つ挙げると、一番好きなのは上甑島で、次に好きなのが奄美大島で、次に好きなのは下甑島なんですけど、大体そういうところっていきなりこう 入り込んでいっても、こう受け入れてもらえるような、うん、ところがあって、やっぱ鹿児島の本土とは全然違いますね、うん、
東京にねよく行って、ジョナサンっていうね、はいはい、ファミレスによく行くんですよ、うんうん、まあ、そこで一番好きなのが、うん、甑島の、うんうんうん、キビナゴ、
はい、
キビナゴのふっくらしたその揚げた、はいはい、まあサラダですね、はい、サラダに乗っかって、はい、これはね甑島のきびなごサラダって出てくるんですよ、地名がこうちゃんと出てきて、でそこでまた甑島を見るでしょ、で僕ら甑島遊びに行ってるでしょ、めちゃめちゃなんか親近感湧く、
甑島の人ってなんかすごくああいう貪欲ですよね、ああいう打ち出し方が、
はいはい、
先ほどちょっとかまぼこの話してましたけど、あそこさつま揚げの生産地としてとってもいいところで、いい魚が取れるので、まあ、さっきの青島と、まあ、似たような風景ですけどね、その地元で取れた魚に、まあ、そんなたくさんの添加物を添加してなかったり、まあ、すごく丁寧に手作業でやってるようなところがやっぱりあってですね、同じように
まあ、いいとこなんだけど、まあ、心配はあれかな、原発ぐらいかな、
そうですね、まあ、直線距離で二十何キロとかですからね、
まあ、知事も原発をね、反対とか言っておきながら通って今度は賛成になったでしょ、まあ、手のひら返し、政治が得意の、
そうですね、
まあ、そんなこともございますが、で鹿児島の次はお待たせしました大分ですね、はいはいはい、大分何がいいんですかね、
大分って、昔一村一品運動ってあったの知ってます、う
ん、いや全然、
すみさんあれですよね、そういうの興味なさそうですよね、
ないですね全く食べることは大好きですよね、
で大分って鹿児島と明らかに違うのは、はい、その江戸時代にその一つ鹿児島はこう一つの意識だったわけですよ、
はい、
で大分ってそうじゃなくて小さい藩 がたくさんあったので、うん、それが結局今はにもずっと引きずっていて、うん、で、あれ前の、県知事さんですよね、
一山平松さん
ですね、平松さんという方が、うん、そういった大分の特徴を生かして、じゃあ各市町村で特産物を一個ずつ作ればいいんじゃないですかというふうに言ったのが一村一品運動なんですよ、うんうんうん、だからその運動自体はその県民性をよく、理解して、うまく打ち出した運動なんだなと思うんですけど、一方で各市町村ごとで特産物作っちゃったから外に打ち出しにくいっていう、まあ、そういう一長一短あるわけです、
ね、マインドもなんかそっち内向きになっちゃったみたいな、
そうですね、
ありますよね、
なのでどちらかというとその大分の人って営業に外に打って出るのがどうも苦手意識の多いところ、
まあ、でもね、外に打つのも苦手だけども内側でその外に打つのが苦手だから営業マインド育たないんで、うんうんうん、その内部の営業も下手じゃない、
そうですね、
ある意味ね、うんまあ、だから僕らがこうで言われるんだけども、
うん、お客さんにこう合わせていくっていうのがなんか苦手なのかなと思いますね、うんうん、っていうのが大分の名物料理で琉球ってあるんですよ、琉球、うんうん、いわゆる刺身の漬けなんですけど、これ結構好きなんですけど、琉球丼提供する店結構多いんですけど、うん、僕その琉球丼のご飯を酢飯にしてくれって僕は言うんですよ、うん、でも大分は大体白飯であったかいので出てくるんで、うんうんうん、僕そういう刺身系には酢飯だろうっていう人間なので、うんうん、そういうこと言うんですけど、うん、お店の人言うこと聞いてくれないですよね、僕の言うことをで、まあ、だからそこはその伝統的な食い方と客の要望っていうのでせめぎ合うわけなんですけど、なんかそういうところをもうちょっとそのお客さんにフィットするような出し方をしてもいいんじゃないかなとか、まあ、小さいところを取るとそういうことですけどね、うん、
まあ、懐かしいけど新しいが、うん、ただ懐かしいけど変わりたく変えたくないみたいなね、
うん、だってあったかいご飯に刺身乗せたら刺身の価値なくなるじゃんっていう
なるほど、じゃあもうお酢持っていかないとダメですね、常にね、
そうですね、
枚数をね、
枚数
を
持ってきて何してご飯白飯くれってやって自分でこう混ぜといて、
混ぜといて
刺身くださいっていうのなんじゃそれ、
どこともこう争い合わずにでも自分の中で美味しくいただけるっていう、
いやいや争うよ、お酢なんか持って持ち込むんじゃねえこの野郎って言われる
よ、そうなるのがオチですよね、
そっか、ちなみにそのお醤油は甘めのお醤油なんですか、あったかいご飯にお刺身乗ってての、
あ、でもその漬けになってるから、その最初から、はい、まあ、どちらかというと甘めですよね、
甘めなんです
ね、あの辺りは、うん、そういうので味付けがしてあってと、
酢、うんうん、も酢飯に辛めの醤油が好きです、
はい、あ、じゃあ、うん、ほぼ同じです、うん、好みは、はい、私も辛めの方が好きです、うん、
はい、
まあ、まさにね、麻生さんとこの醤油、
ね、あ、そうですね、麻生醤油醸造場っていう九重町にあるんですけど、うん、
はい、
これ完全九州産ですね、
ジャンヌッチさんね、
あ、もうお豆大豆も無添加大豆、最高、
はい、で、まあ、昨日も、ね、イベントやってましたけれども、とはいえその食べ物だけじゃなくてそのマインドって結局銀行員としてもプラスマイナス両方出ますよね、
うん、あ、そうですね、はい、なんかこの仕事って結構個性出しやすくてですね、
はいはいはい、
そのお客さんに対して例えばその何千人とか何万人っていう会社の規模の企業だったらその担当者の個性って出しようがないですけど、例えばその数人でやってるような醤油蔵に対するところを担当してたらかなり自分の意見が反映されたりだとか、あるいは自分のした判断っていうのが経営に大きなインパクトを与えたりすることってあって、そういうのがなんかすごくいいなと、まあ、これやってから気づくようになってですね、
まあ、そもそもね会社経営者の悩みってのは大きく4つなんですよ、1つは売り上げ上げたい、でもう1個はまあ人とか組織の問題、でそして3つ目が資金調達、で4つ目なんだか分かります、
4つ目あれいつも新野さん3つでしたよね、
4つなんですよ
そうなんですか、はあ、
うちの中でねホームページのメニューもずっと4つになってます、これメンタルなんですよ、
あ、なるほど、
自分の心の悩み、
はいはい、
だから、経営者は俺ってこれでいいんだろうかって悩むんですね、うん、まあ、そこの部分もありつつ実は大きく3つなんです、
うん、
論理的には3つなんです、
まあ、なるほど、
僕は心の問題だけだから、
はい、
でそこの資金調達部分を入ると信用されますよね、
うんうん、
信用されるんでいろんなこと相談されると、
うんうん、
いうことで、まあ、幅が広がって自分の言った意見が反映されてその会社がギュッと伸びたりとかいうこともあるし、そうでないケースもあるということですね、
うんうん、
大分の皆さん、これもそもそもなんかね、さっきの話も聞いてそうだけど、まあ昔はキリシタンのね、キリシタン大名の、大友宗麟がいましたから、
はい、
その後江戸時代は隠れキリシタン化していくような文化もちょっとあるのかなって気がするんですよね、
うんうん、
で、どうでしょう、 変わりますかね、変えられますかね。
あ、大分の人が
大分を、
あれ難しいと思いますね。あの大分ってなんかいろいろルーズなのが時間感覚がルーズなんですよ。で、時間感覚って言った時に、まあ、単純な人が思うのが集合時間に間に合うとかそういうレベルの話、あの学校中学生に指導するような話と置き換えちゃう人いるんですけど、全くそういう話じゃなくて、案件のスケジュール管理の話を僕は言いたいわけですよ。いつ頃までに何を、あの計画を段取りして、でその計画の中にある、オペレーションをこう組み込んでいってとか、3ヶ月後に何して6ヶ月後に何してっていうような、その大枠をささっと決めれる人が少ないですよね、行政にしても企業の中にしても個人事業主にしても、
まあ、そもそものマインドが、あのお金で生きてない部分がありますから、隣からあの、ね、魚釣れたんよとか言って魚持ってきたりとか、はい、ありがとうとか言って翌日野菜取れたんよとか言って、そのブツブツ交換なんで、
なんかそれが解決になっちゃって、あの根本的 の, そのあれになってないんですよね。そのあの なんかを身につけてはいないわけですよね。
契約という世界がない、存在しないんで、
あ、漁村あるあるですね。
そうそうそう。でしかもあのそこそこね飯食えちゃうんで、あのという部分と、あとね、どうしてもその、こうデータを見れば分かる、大分のデータの一番って何だか知ってますか。
あのカボスの生産量ですか。
あ、カボスの生産量ありますね。 あとスナック菓子の消費量、
あと椎茸の生産量ですかね。
まあそれはもう地産地消的なもんだあとはね、あの外食の費用が日本一ですよ、
はいはい、
外食かよと。ブツブツ交換やった結果貯めた金で外食してるっていう
それジョイフルの本社があれって関連してるんですかね
ジョイフル安いんだけどね、あの多分ね、お付き合いを大事にするんですよね。冠婚葬祭から何からお祝い事から、
はいはいはい、
で人ん家に行って飲んだり食ったり、こうあるんですよ。だから某ねコロッケ屋さんとかは、はい、あのいろんなね冠婚葬祭からいろんなお祝い事の、うん、お弁当とか高価なお弁当出るわけですよ、
はいはいはい、
でそういうところにちょっとありますよね。
あ、なるほど。
意外。
そうですか、
外食が1位ってね。
まあね、
外食1位って高知っぽいですけどね、
うん、
高知って、あれですよ、とりあえず酒飲むところなんで。
飲みますね、
うん、だからその単純に外食の費用って言えば、あの酒って1回飲んだら 4,000円いっちゃうじゃないですか、安くて。
つきますね。
なんかなんか単純に大分の人よりなんかそういう酒飲み券の方が、ね、あの例えば広島とかにしてもなんか行ってそうな気がしますけどね。
まあ、だからあれじゃないですかね、お店にも行くし人ん家にも行ってお祝い事でこう振る舞うんじゃないですか、うん、だから結婚式はどこどこ派手とか言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
県南が派手だとか、でそういうところじゃないですかね。もう 超ドローカルな大分トークに今なってますけれども、まあ、一言で言って九州ってどうすれば変わりますかね、
はい、九州はですね、どうすれば、
どうすればもっと元気になれるのかってことですね。
なんかまあそれぞれで、そうですね、九州の中って結構九州の中での順位気にするとかあるじゃないですか、うんうん、その順位気にしなくていいんじゃないですか、ね、とりあえず、でなんか大分に住んでた時に思ったのが、なんか佐賀県と争うんですよ、
うんうん、
で別に争わなくていいじゃんっていう、ね、あのもうちょっとそれぞれね、まあ、一村一品とまで細かくいかなくてもいいけど、それぞれの会社がまずあのきちんと、自助、自らを助けて、独立の精神でですね、まず自分自身がしっかりするっていうことからいけばいいんじゃないでしょうかね。
さすが、地方経済の活性化は一個一個の会社が元気だからだよっていうことですね。
はい、
この後はワンカーマックの魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか。社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
お待たせいたしました、ソウルフードのコーナーです。こちらのコーナーはゲストさんにソウルフードについて語っていただきます、はい。
さすがにあのあれでしょ、ソウルフードってあの愛知県だけじゃなくて各地にこう行き渡ってきたんで、
はい、あ、そうですそうです、はい、うん、でまず愛知県としては、まあ、僕実家で、まあ、主に、作って 作ってたっていうか、まあ、家庭菜園がちょっとあるんですけど、その時にあの大根の葉っぱの漬物ですね。
あー、うん、いいね。
おばあちゃんが漬けてるんですけど、いい、ね、であの老人ってこう味覚がだんだん鈍感になるじゃないですか、はいはいはい、年取れば取るほどなんか塩味が辛くなってくるんですね。で、まあ、それを醤油でフライパンでこうガーって炒めて、朝ご飯の上にバーッとまあふりかけみたいにして、はいはいはい、でかき込むと、
ちょっとご、うん、ちょっとこうね、うん、あのごまをね、うんうん、少しこう混ぜて、
あ、いいですね、う
ん、あれね、これ大根 の、うん、あのまあ、いわゆる大根部分よりも、うんうん、まあ、はるかにその残った葉っぱの方が、うんうん、興味があるっていうか、うんうん、うまいよね、うん、はい、それはやっぱ愛知県時代 の、 その自分の、ね、自分自身の、う
ん、なんか小学校の時毎日食べてたんで、それを毎朝
うん、お家帰ったらね、本当本当あの1週間前も実家ちょっと1日いたんだけど、
はい、
あの大根の葉っぱのお茶漬けガー行きましたね、
うんうん、何大根の葉っぱが主流なんですか、
はい、
なん
かもう最高ですよ、あれパスタに、うん、パスタにでもいいよね、
う
んうんうん、絶対うまい、絶対うまい。
最近ようやくお味噌汁とかに料理に使うようになりました、う
ん、あ、大根の葉っぱをですか、
葉っぱ、それまではガッて切って生ゴミでした、
うん、あ、もったいないですね、
あ、一番うまいところなのに、ね、それは、まあ、鮭で言ったらね、この皮みたいなもんだよね、
あ、一番美味しいね、そこた、ね、捨ててしまってた、
うん、はい、はい、で各地のソウルフードは何なんですか、うん、
鹿児島は、カツオのね、腹皮焼きってあるんですよ。
カツオの腹皮焼き、
で、イブスキの方とか特に行くと、カツオの腹皮って、まあ、いわゆるなんか、なんか、アジでいうとこの開きみたいな、うんうんうん、なんかイメージ湧きます。うんうんうん、まあ、そんな、感じで、こう、開いて、塩漬けにしたり、あと、今流行りなのが、まあ、塩はちょっと体に悪いんで、塩麹につけたりとかして、うんうんうん、で、それを魚焼きグリルでこう炙って食べるっていう各家庭の、味付けの度合いが異なったりしてまた面白いんですけど、それは鹿児島に、まあ、最初学生時代に旅行行った時にそういう食べ物があるんだって知って、 でもそれって簡単にできるなと思って、今あれですよ、鹿児島中央駅って、まあ、これリスナーの皆さんもよく通られる方いると思うんですけど、はい、あそこの2階になんかカツオの専門店があるんですよ。でそのなんか冷凍庫の中にカツオの腹皮のそこそこのなんか1000円か2000円かなんかそれぐらいたくさん入った何切れか入ったやつがあるんで、僕それ行った時には買ってくるんですけど、で買ってきてそれ塩麹漬けにしといて、で食べたい時に解凍して、でグリルで炙って食べると、もう最高の、鹿児島料理ですね。
で大分は、
大分はさっき言った琉球ですね。
琉球ですか。
はい、琉球を、まあ、そうやって自分の、
酢飯にしてほしい、
はい、そうそうそう、望むようなやり方で出してくれる店が少ないんで、自分で作るっていうあれですね。
琉球の魚の種類は何か こだわりあるの？
でも、まあ、地物であれば何でも、うんうん、だいたい白身 と、あと地物じゃないけどサーモン混ざってったりしますけどね、あれね。
サーモンはダメだろう、あれ。やっぱアジとかね、
うん、まあ、最近のカマエとかヨノズっていうところで取れた魚って大体美味しいですよ。
いや、抜群ですね、はい、それなんであのあれが残り物になるのっていう、うん、
そうそうそうそう、
残り、そもそも残り物だからね、
うんうん、まかない飯みたいなあれですもんね、発展の仕方ですもんね、う
ん、だから僕は東京とか各地、大分以外福岡とかに行って、うん、琉球が存在しないと、うん、最初に船盛りとか出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
で余るじゃないですか、うん、それをねキープしておくんですよ、
はいはいはい、
で漬けにしといて、うん、最後琉球丼なり琉球茶漬けにするためにこう
丼
取っとくと、はいうん、で最後にラストオーダーですって言われたら、うん、白飯くださいで白飯乗っけてお茶かけて何それ、いや琉球茶漬けみたいな、
一つ素晴らしい締めが出来上がるわけです
ね。そうそうそうそうそう。まあまあしょうもない、なんかね、うんうん、ラーメンとか食ってる場合じゃないでしょっていう、ね、うんうん、そんな感じです、うん。
なるほど。
まあでも魚好きだね。
はい、魚大好きですね。
うんうんうん、ということでお送りしてまいりました、あっという間の55分間でございました。
本当ですね、いっぱい聞きたいことがある
どんどん聞いてください、
じゃあ年末も出る、
あれですか、大晦日ですか、
大晦日、
はい、じゃあ出ましょうかね、
大晦日がいいの、それとも元旦もあるよ、
は
い、
元旦、
元旦、元旦がねちょっと 、はい、人がなかなか難しいから元旦来てほしいな、なんか
じゃあ元旦出ます、
元旦来よう、
はい、 シスタント元旦です。
この続きはじゃあ元旦に、
じゃあ元旦やりましょう、
やりましょう、はい、
元旦トーク、
はい、元旦トーク、じゃあ、マックと語り合いたい人がもしいたらどうぞ、はい、参戦をお願いします。
はい、は
い、可愛い女の子募集して
ます。あ、いいですね、はい、ということで、お送りしてまいりました、最後にですね、バンカーマックの使命ミッションをお聞きしたいと思います、
は
い
は
い、
中小企業の成長発展に貢献すると、
う
ん、でそこで自分の個性をきっちり出して、うん、でその経営者の人がきちん と,、した経営になるように、育っていくお手伝いをするということです。
はい、世の中のですね、会社企業って大企業がわずか 1% そこそこですよね、うん、
中小企業って 99.7% でした
ね。ああ、もうそうですね、そうなるともうほとんどの企業はそうと、はい、いうことで、テレビのね、メディアはどんどんどん大企業の情報しか流してませんが、うん、本当は 99.7% 中小企業、うん、零細企業、うん、ね、地元のお店の方が大事なんですよっていうことをですね、うんうん、ますます発信して、はい、そして現場でぜひ支えてください。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ急遽決まったけど元旦ね、
はい、やりましょう。
元旦トーク楽しみ。
年越しもじゃあ来るの？
あ、年越しは来る予定です。
年越し来といて、はい、仮眠して元旦12時からね。
そうですね。年越し人が多いからそもそも喋れないですよね。
そうだね、
はいはい、その覚悟で僕はカウントダウンだけしに来るぐらいの。
ああ、そのホテル帰ってね、はい、であと次俺翌日レベルなんでは
い、
ということでですね、毎年やっております年越しラジオも、12月31日22時、うん、から元旦の2時までオンエア4時間 ぶち抜き生放送も決まりましたので皆様よろしくお願いします。そして元旦もね、始まりありますん で,、
はい、
で次回ですね、12月25日でございます。
クリスマスだ、
はい、パラリンピックで活躍をしました大西麻耶さんの実のお兄様、中西修さんが登場です。いやー、こちらも聞きたいね、いろいろね、
聞きたいですね。
はい、ということで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。